ヨハネの福音書の17章、お開きいただけますでしょうか。主イエス・キリストの祈り、主の祈りというものを我々はこの御言葉の中から学んできているわけです。イエス様ご自身がご自身のために、ご自身に関して祈られたことを我々は最初に見ました。また弟子たちに対して祈られた、その祈りも見てきました。そして未来の信者たちに対して祈られたことも見てきたわけです。今日私たちはその最後のところを見るわけですけれども、未来の信者に関して、はっきり言えば私たちのためにイエス様祈ってくださった、また祈ってくださっているわけですけれども、その祈りを私たちが見てきました。で、二つのことを我々はここに見るわけですね。一つは前回見ました。一致するようにとイエス様は祈ってくださった。でも私たちが見てきたように、この一致っていうのはもう教理とかそういうことはもう度外視して、みんなが一つになればいいというような、そういった一致をイエス様が祈っておられたのではないということを見てきました。じゃあどういう一致なのかって、イエス様の祈りは確実に答えられたんです。つまり人種も国籍も階級も身分も関係なく、イエス・キリストによってみんなが一つにされる、キリストの体に属するものにされるって、そのことがイエス・キリストの死後確実に信じる一人一人に与えられたわけです。また同時に私たちはこの一致ということを考えたときに、本当に救われたすべてのキリストたち、クリスチャンたちが御言葉を愛するものになっていくように、そういう意味で一致するように、またお互いが愛し合っていくように、そういう意味で一致するようにということを教えていたことを見たわけです。もし教会のイエス様を信じている一人一人が、我々の群れの一人一人の信者が御言葉を愛し、すなわち神様の御心を行うことを何よりも大切にして生きていく、神様がそれを大いに喜んでくださるわけですが、そのように歩んでいく、そして問題を引き起こすんではなくて、愛を持って人々に接していくような、そういう信者にあなたが変わっていくならば、そこに神様が望んでらっしゃる一致が生まれ、それが素晴らしい伝道となって未信者の皆さんに伝わっていくんだということを見たわけです。だからこの教会の中にあっても様々な分裂や分派が生じるんであれば、それは私たちは何としても妨げなければならないことです。それは神の栄光を表すものじゃない。そして我々イエス様を信じた者は、そういった分裂や分派を生み出すものにはなりたくない。だってそれはサタンを喜ばせるだけのことでしかありません。しかし我々が見てきたように、一致をもたらすということは、確かに言うことは簡単ですけども、実践することは難しいって。感謝のことに神様はもうそういったことは全てご存知であるって、そのことを我々見てきたわけです。何度も何度も教えられることっていうのは、私たちが自分の弱さを神様に説明しなくたって、神は私たちやあなたの弱さを分かってるってことです。でしょ？だからちゃんとどうしたらいいのかまで教えてくださってる。神は弱いあなたのために完全なご配慮をしてらっしゃるんです。前回見たように、あなたはもう神様と結ばれたんでしょうって言うんです。ちょうどブドウの木が枝とつながってるならば、枝は豊かな実を結ぶように、ヨハネの15章の5節のところで教えるように、あなたも幹であるしっかりとした神様とつながってるんでしょうって。だから、こういった神様の命令っていうものを実践することは難しいことじゃないって言うんです。自分の力でやろうとしたら無理だよって。でもあなたが神様につながっている以上、それが可能である。同時に、これも驚きでした。その神があなたのうちにいてくださる。だから可能なんだって言うんです。私たちの力では不可能なことであっても、神様には不可能なことがないって。これが私たちの信仰です。その全能の神が私たちのうちにおられるんだって。だから確かに人間的には不可能と思えることも、神にあって可能となったんです。愛し合っていくことも可能だし、許し合っていくことも可能だし、助け合っていくことも可能です。 そのようなことをすべて可能にしてくださる全能の神があなたや私のうちにいてくださる。前回見たように22節のところで、あなたが私にイエス様に与えられた、父なる神がイエス様に与えられた栄光をクリスチャンに与えたって。そんなふうに22節のところで教えられてました。それは父なる神がイエス・キリストを通してご自身の素晴らしさを人々の前で明かしされたように、今度は父なる神はあなたを用いてご自身の素晴らしさをこのように明らかにしていかれるんだって、そういったことが可能になったって。だからこそあなたたちは先ほどから見てきているように一致をしなさいって、愛し合っていきなさいって。それがイエス様が未来の信者たちに対して祈られた一つ目のことでした。二つ目のことは何か、今から私たちは24節からそれを見ていくわけです。二つ目のことっていうのはね、永遠に関することです。永遠のことです。父をお願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。こんなことをイエス様がおっしゃったわけです。そしてその次に、あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためですって。二つのことがここに記されてましたでしょ？一つは、イエス様と永遠を過ごすという話です。私のいるところに私と一緒におらせてくださいって書いてます。誰が？イエス様を信じたあなたがです。本当の信者がです。本当のキリスト者であるあなたがです。イエス様はこの世で私たちを救ってくださり、あなたを救ってくださって、それで置いとかれるんじゃない。ちゃんと永遠をどこで過ごすのか、そのことを約束してくださった。ちょうどイエス様がこれから私はあなたたちのところからいなくなるというお話をなさったときに、弟子たちは動揺しました。ヨハネの14章のところに出てきます。ヨハネの14章の3節のところを見てみますと、私が行ってあなた方のために場所を備えたらまた来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもうおらせるためですと書いてます。ヨハネの14の3のところに。素晴らしい約束をイエス様お与えになったんです、弟子たちに。私がいなくなるっていうのは、ね、実はあなたたちにとって素晴らしいことだよ。なぜなら私はあなたたちのために場所を備えに行くって、天に。備え終わったら迎えに来るからって。そう約束されたんです。ということはね、イエス様を信じになっているあなたにはちゃんと天にもう住まいが設けられているということです、ね。ですからここでもイエス様がおっしゃったんです。あなたはそこで私と共に永遠を過ごすんだ。ね、私たちは死んでどっか行っちゃうんではありません。消えてしまうんでもない。御言葉の約束は私たちがこのイエス・キリストにお会いする。イエス・キリストの前に私たちは導かれて、そして彼と共に永遠を過ごすというんです。で、その時はね、皆さんね、我々は完全に罪から解放されます。私たちはもうこの地上にいてクリスチャンでありながら罪に悩まされています。罪の誘惑がいっぱいです。そして私たちは毎日の生活においてことごとく罪の誘惑に敗北しています。嫌になってきます。もう本当に自分が情けなく思います。この戦いは永遠に続くもんじゃありません。終わりが来ます。もう我々はこの罪の体から解放される日がやってくるんです。我々は完全に清いものとして、罪から完全に引き離されたものとして、神の前に招き入れられるわけです。完全な清さが約束されています。また私たちは、その時に、今お話したように完全な体が与えられます。栄光の体と言います。ピリピ人の手紙の3章で、私たちの癒やしい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださると言っています。ピリピの3の21節のところで。 私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださる。この約束を私たちは神様からいただいている。我々は変えられるんだよ、皆さん。罪のないものに、キリストに似たものとして。もちろんそのプロセスはもうすでに始まってるんです。イエス様を信じたその瞬間から神様は私たちを変えていってくださる。でも我々が完全にされるのは、我々がイエス様にお会いした時です。そして、もう一つ私たちは、イエス様のもとで完全な知識を得ます。今私たちは分かんないことがいっぱいあります。聖書を学んでても、神様のことを勉強しててもまだ分かんないことがいっぱいある。しかし我々が神の前に立つときに完全な知識が与えられると、コリントの第一の手紙の13章の12節を教えます。コリント第一の13の12です。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私には一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。ね、心配しなくていいっていうんです。今わかんないことを我々は後に神様によって明らかにされていくっていうんです。だって私たちは聖書の学びをしててもいっぱいわからないことがあります。それがわかる時がやってくるっていうわけです。ですからこうして我々はイエス様と共に永遠を過ごすことが約束されているんですけど、もう一つ、この先ほど見た17章の24節の御言葉が教えてくれたことっていうのは、我々はイエス様と共に永遠を過ごすだけじゃない。我々はイエス様の栄光を見るんだって記されてました。私の栄光を彼らが見るようになるためだってんです。覚えておられるようにイエス様がこの地上にいらっしゃったときに、特にイエス様が愛された三人の弟子たちはイエスの栄光を垣間見ることができました。山上の変貌と言われています。山の上でイエス様の見姿が変わって、そして彼らはその光景に驚嘆したって。三人はそのような特別な経験を神様からいただいたわけですが、我々もイエス様を信じているあなたも、このイエス・キリストを目の当たりにすることができるって。ヨハネ第一の手紙の三章の二節のところでは、ヨハネ第一の三章二節では、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものになることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからですって。ヨハネ第一の手紙の三章の二節です。我々はこのイエス様にお会いするし、実際にイエス様をこの目で見ることができるって。それが神様が私たちに与えてくださった約束です。少なくとも我々はそのことを考えると、待ち遠しいですよね、その日が。この罪から解放されて、もう神様を悲しませることがない栄光の体をいただいて、そして何よりも我々を愛してくださり、命を捨ててくださった主をこの目で拝することができるって。そんな約束を主は私たちに与えてくださったわけです。ぜひ次に進む前に勘違いしていただきたくないのはこの24節のところで、どう見ていくと、あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために私に くださった私の栄光を彼らが見るようになるためだっていう見事を見ると、なんとなくどっかで歴史上のある時に父なる神がイエス・キリストにこの栄光を与えたんではないか。つまり、ある時点で神ではなかったイエスが神となったんじゃないか。いいです。そんなことをこの御言葉が教えてんじゃないんです。父なる神、子なる神、聖霊なる神様は、その属性において全く等しい神です。ね、聖書は、そのように異なった、その人格を持った一人の神がいることを教えています。じゃあ何の話をしているのか。22節のところでも我々もすでに見たんですけれども、これは人となったイエス・キリストの話です。ね、永遠から永遠に存在していらっしゃる第二角の、ね、そのイエスの話をしているんじゃないです。彼は永遠に神です。 神でなかった時があって、ある時から神になった、そんなことを御言葉を教えてずっと神だって言うんです。しかし人となってこのようにお見えになってイエス様。その栄光の話をしているわけです。ただもう一つだけここで付け加えるとしたら、もう我々もすでに見てきているわけですけれども、父なる神と子なる神イエス・キリストの間には愛というものが常に存在していることを、この24節私たちに教えてくれてますよね。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたって、このように父なる神と子なる神の間にはこのような世界を作る前から永遠の昔から愛の関係が存在しているということ、そのことを我々はここで見ることができます。さて、これがイエス様が祈られたその祈りの、その祈りに関しての内容です。で、この祈りっていうのが私たちに何度も繰り返し教えてくれてきたことっていうのは、我々救われた者たちっていうのはものすごい大きな祝福を神様からもらっているということでした。で、たくさんの祝福を見てきたわけですけれども、イエス、その中でもあなたが絶対に忘れてはならない祝福、そのことをもう一度この24節は私たちに記してくれています。いいです。この祝福だけは絶対に忘れちゃならないんです。どんな祝福か。24節に、あなたが私にくださったものを私のいるところにってついていますでしょ。あなたが私にくださったものをって言ってるんです。誰の話なのか。クリスチャンの話です。あなたの話です、ね、救われた人の話です。つまり忘れてはならない神様の祝福というのは救いなんです。罪の許しなんです。もうすでに私たちはこの17章の6節のところでそれを見てきたんです。私はあなたが世から取り出して私にくださった人々になんて書いてました。つまりクリスチャンというのは選ばれたものである。父なる神様が世から取り出した人だって。罪の中から取り出してくれたんだ。選び出してくれたんだって言うんです。ね。この世からあなたは選ばれたんだって。いいです、クリスチャンである皆さん。そのことを私たちは忘れてはならないんです。エペソ人の手紙の一章の中でパウロはこんなことを言っています。4節には、神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選びって、見前で清く傷のないものにしようとされました。神様が世界を作る前からそのように決めておられたって言うんです。あなたを選んでおられたって言うんです。一章の5節は、神はただ御心のままに私たちをイエスキリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたって。神様が定めてたって言うんです。あなたを神の子供にしようって決めてたって言うんです。同じ一章の11節のところでは、エペソ人の手紙の、私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められていたのです。いいです。もう御言葉が私たちに教えてくれていることっていうのはもう同じことを繰り返してるんです。あなたは選ばれてたんですよって言うんです。このことを我々クリスチャンしっかり覚えなきゃいけない。同時にクリスチャンというのは父なる神様によって救いへと導かれた者たちなんです。いいですね。もう一回言いますね。父なる神によってあなたは救いへと導かれたんです。この同じヨハネの福音書の中で6章の44節のところでこんなふうにイエス様がおっしゃっています。ヨハネの6章の44節のところで、私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできませんって。覚えてます？あなたが私を選んだんではない、私があなた方を選び任命したって。この御言葉が私たちに教えてくれているのは、私を使わした父、父なる神様が引き寄せない限り誰もイエス様を信じることはないって言うんです。救いに関して誰がまず働きをなされるかっていうと神なんです。あなたが信じると選択したけども、それは神が働いておられたから信じるという選択ができたんです、ね、 クリスチャンというのは父なる神様によって永遠の命をいただくように定められていた者たちだ。そんなふうに言う言葉をしています。使徒の働きの13章の48節のところに、そこにこう記されています。パウルとバルナバがこれで、我々はこれから異邦人の方に伝道に行くっていう話をしたときに、使徒の働きの13章の48節。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に、次見てください。定められていた人たちは皆信仰に入ったって、ね。永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入ったって言うんです。父なる神様はそういうふうにもう決めてらっしゃったって言うんです。そしてこのヨハネの福音書の十章の中で、羊の話、また羊飼いの話をイエス様がなさったときにこんな話をされています。十章の26節のところに、しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからって。ヨハネの十章の26節のところに。なぜ信じないのか。なぜならあなたは私の羊ではないからだ。確かに非常にショッキングな話です。ね、しかし我々はこの御言葉を見るときに、すでに神様の恵みによって救われた我々クリスチャンは、大いにこのことを覚えて神様に感謝すべきです。今も見てきたように、神様が私たちを世から選んでくださった。父なる神様があなたを救いへと導いてくださった。父なる神様があなたに永遠の命を与えようと決めておられた。父なる神様があなたをこの方の羊としてくれてた。だからあなたは救いに至ったんです。ね、あなたの働きはどこにもないんです。あなたの選びはどこにもないんです。救いは一方的な神様からの恵みなんです。神がこんな私にこのような憐れみを持って、一方的な憐れみを持って、こんな祝福をくれたんです。いいです、クリスチャンである皆さん。だから私たちはこの救い主なる神を讃えるんです。こんな救いをこんなものにくださった神様に感謝を下げるんです。私たちが何かをしたんだったら、我々は少しぐらい自分を褒めていいです。でもどこを見たって私たちの功績や私たちの行いは記されてない。全部神の技なんです。だから全ての栄光は神に行かなきゃいけないんです。神だけが褒められなきゃいけない。だから私たちは、ある人を褒めるかもしれない。この人は素晴らしい働きをして多くの人を導いて。とんでもない。人が救いを人に与えることなんかできないんです。ある特別な人が救いを人々にうまく説明してその人が救われる。とんでもない。神が救ってるんです。だから神様が褒められなきゃいけない。人間の中で誰かが褒められてるんだって大きな間違いです。その人は神様の栄光を横取りしてる。我々が称えなきゃいけないのは、救いをもたらしてくれた神様なんです。この神の技に我々は信じ期待するんです。クリスチャンである皆さん、我々はいっぱい祝福をもらってますけども、この救いという素晴らしい神様のその救いの御業、祝福の御業を我々は決して忘れちゃいけない。このことを感謝することを忘れちゃいけないんです。でもこの選びの話をすると必ず出てくるのは、選ばれている人たちだけが救われるのは不公平であると。そういう意見が必ず出てきます。なんで神様はある人だけを選んで、選ばれなかった人はどうなんですかと。滅んでしまうじゃないですか。不公平じゃないですかってね。もしそういう人がこの中にいらっしゃるとしたら、いらっしゃらないけど期待しますけど、もしいらっしゃるとしたら、神様はあなたに対して不公平かどうか考えてみてください。神様はあなたに今日も命を与えてくださった。あなたは生きてます。しかも神様はこの日をあなたに与えてくださった。そして神様の御言葉を聞くチャンスを与えてくださいました。 神様はあなたが罪を悔い改めてイエスを信じ受け入れるようにと忍耐を持って待ってらっしゃる。これでも神様は不公平でしょうか。ちゃんと神様は全ての人がこの福音を聞き、そしてこの福音の前に心を開き、罪を悔い改めてイエス・キリストを信じ、イエスに従う者となることを望んでらっしゃる。チャンスが与えられていないんだったら、確かに不公平と言われても仕方がないかもしれない。しかし神様はちゃんとチャンスを与えてくださっている。福音が届かなかったら、神様を自然界を作りになって神様のその素晴らしさを明かしておられる。人間には言い訳などできないんです。このような神様って不公平なんでしょうか。愛のない方って言えるんでしょうか。私たちが覚えなきゃいけないのは、このような神様が愛してくださっているのに、あなたの罪を許そうと言ってくださっているのに、その神様に対して心を閉ざし続け、神様の愛を拒み続けている。そこに問題があると思いません？つまり問題は神じゃなくて、その神様を拒み続けているあなたなんです。だからあなたの罪が裁かれるときに、あなたは何の弁解もできないんです。なぜなら責任はあなたにあるから。神様はあなたのために救いを備え、あなたのために忍耐を持って救いを受け入れるようにと待ってくださっている。でもあなたが拒み続けているんです。クリスチャンの皆さん、私たちは本当にもっともっと多くのことを神様に感謝しなきゃいけない。今日からどうぞ少なくともこの神様の救いを感謝するものとして歩んでください。 100% 神様の恵みによってあなたも私も救われたんです。この素晴らしい神様だけがこの賞賛に値するお方です。さあ、最後の25節の26節に移ります。どうもこの祈りのまとめというのがここに出てくるようです。というのはこの中にはお願いというものが一切ありません。どうも今まで見てきたことをまとめているのが、まとめがここに記されているように見えるわけですけども、それを少し見る前に、まず25節の最初見てくださいます。正しい父よって記されています。何という慰めの言葉かです。神様と書かずに、正しい父と記されています。というのは、今まで私たちが見てきたこと。イエス様がこの父なる神様に祈ってこられた。最後に正しい父。つまり、この方は全てにおいて正しいお方である。この方が間違うこともないし、この方に失敗もない。この方のなさることは全てにおいて正しい。それしかできないお方。そうイエス様は父なる神のことを呼ばれるんです。だから信頼できるんですよ、皆さん。だから私たちはこの御言葉を信頼することができるんです。この約束に立つことができるんです。イエス・キリストを信じる者が間違いなく永遠に罪から解放される。なぜ信じることができるか。この御言葉がそのように教えてくれるからです。昨日もある友人の家族の方が亡くなったんで葬儀に行きました。お坊さんがそこでお話をされてました。お経の後。そうするとこう言われたんです。こうして皆さんがお経を唱えることで、この人がその極楽に行けるというようなお話をされた。で、おそらく私だけじゃなくて、皆さんもそういう場にいてそういうお話を聞かれたときに必ず思われることはこういうことだと思うんです。確かにそのお話を聞いてて慰められるかもしれない。でもそれが事実であるという根拠がどこにあるかです、ね、こうすればこうなるんだって言われた以上、本当にそうなのかと私たちは確かめることが必要でしょ。我々みんなそうしてるんですよ。だからいろんな人の言うことに対して我々は本当かどうか確認しようとするでしょ。嘘が多いからです、ね、天国に行けるって言ったら本当に行けるのかどうか我々は確認しなきゃいけない。 私たちにはこの聖書というものが与えられています。何千年にわたってこの聖書は迫害されてきました。この信憑性が疑われてきました。しかしその中にあって聖書は常に真実であることを証明してきた。聖書の教える通りに世界が動いていること。聖書の教えるように全てのことが進んでいること。しかも、聖書が教えるようにあなたも私も生まれ変わったじゃないですか。我々一生懸命生まれ変わるために努力してるんじゃない。イエス・キリストを信じたその瞬間に我々生まれ変わったの。かつてなかった思いが私たちのうちに与えられました。我々は物がなくても喜んでいることができる。我々はどんな時にも感謝することができる。一体どうしてそんな人間に私たちは生まれ変わったんでしょう。神様が変えてくれた。神様が私たちを生まれ変わらせてくれた。聖書の言う通り私たちは生まれ変わったんです。ですから聖書が真実であることの証拠っていうのは、歴史が証明します。そして、救われているあなたや私がそのことを証明するんです。正しい父よ。おっしゃったことを必ず守られる方よ。約束されたことが必ずそのようになる。そんな神よ。この言葉だけでも私たちは慰められませんよね。この言葉だけでも私たちは大きな喜びを得ますよね。神は正しい方。それで十分です。そしてそのことを神様は繰り返し人々の前で示してこられた。この正しいっていうその言葉ですけれども、新約聖書の中に79回出てくる言葉です。例えば、テモテ第二の手紙の4章の8節を見てみますと、テモテ第二の4の8節では、正しい審判者である主っていうふうに訳されています。ね。この方のなさる審判というのは正しいって言うんです。人間が裁くのは問題がある。でもこの方が裁くときには間違いがないって言うんです。完璧な裁きをなされる。そういう方なんです。正しい私たちの父なんです。その話を私たちが覚えた後、この25節と26節で、もう二つのことを我々見ることができます。一つはイエス様の働きであり、もう一つは私たちの働きです。26節をご覧いただきますと、25節まず見ていただきますとね、正しい父よ、この世はあなたを知りません。しかし、私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。まずイエス様はここに、二種類の人々が存在する世界にはね。そのこと言ってますでしょ。どういう人かっていうと、神様のことを知らない人、神様のことを知ってる人。イエス様が誰であるかを知ってる人、イエス様が誰であるかを知らない人。ね、この二種類の人々が存在するんだって言ってるんです。で、その人々に対してイエス様が何をしたのか26節。まず最初に出てくるのはイエス様の働きです。そして私は彼らにあなたの皆を知らせました。つまりイエス様はこの地上にいらっしゃって何をしたかっていうと、神のことを知らない人、イエスが誰であるかを知らない人々に、神が誰であるのか、イエスが誰であるのかを明らかにしたんです。だからイエス様のお言葉を見たときに、イエス様の行いを見たときに、我々は神っていう方がどういう方であるかを見てきました。私を見た者は父を見たのです、イエス様おっしゃった。だってイエス様がされたことは、イエス・キリストはご自分の生き方をもって、父なる神様ってどういう方なのか、本当の神とはどういう方なのかを明らかにしたからです。ね、そして見てください、26節に。またこれからも知らせますって。この働きは継続するって言うんです。どうやって、イエス様天にお帰りになったのに。約束された聖霊なる神様によってです。ヨハネの福音書の14章の26節のところに、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。ヨハネの14章の26節です。だから聖霊なる神様はどういう働きをするか。聖霊なる神様っていうのは、 イエス様がなさったように、神様ってどういう方なのか、イエス様って誰なのか、人々の心の中で明らかにしていかれるんです。でもちろんそれだけじゃない。聖霊なる神様はイエス様を信じておられない人々の心に働いて、神を明らかにするだけじゃなくて、信じている私たちのうちにも働いて、神の真理を明らかにしていってくれるんです。ですから今見たように、あなた方に聖霊なる神様は全てのことを教える。私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくれる。聖霊は教師として我々に真理を教えていってくれるんです。そして、私たちは、その後見ていただきます。終わります。それはあなた方が私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためだって。イエス様がおっしゃったことっていうのはね、聖霊なる神様を通して、未信者の人は神が誰であるか、イエス様が誰か、そのことを知っていく。クリスチャンはますます聖霊によって、神様の真理を知っていくって。で、そのことによって何が起こるのか。それが今お読みした後半に記されたんです。それは愛においてクリスチャンが成長するためだ。もう一つは信仰においてクリスチャンが成長するためだ。なんで聖霊なる神様をイエス様は送られたのか。もちろん我々イエス様を信じている者たちがこの地上にあって神の平安を持って生きるため、ね、そういったことも記されています。しかし聖霊を与えてくださったのは、私たちがこの聖霊によって神様の真理を知り、そしてその真理によって我々が成長していくためです。ある人々はこう言うかもしれない。私は聖書を読んでても難しくて分かんないって。そういうふうにあなたがおっしゃるのは自由かもしれないけど、聖書はそんなふうに教えてない。聖霊なる神様があなたの心の中に宿っていらっしゃる理由は何か。あなたのうちにいらっしゃった。いらっしゃる聖霊なる神様はあなたのうちで、この真理を教え続けてくれるんです。ですから私たちの責任というのは、我々日々の生活において御言葉を通して神様の真理をしっかりと学んでいくことです。もちろん私たちはこうして週の初めの日に、キリストの復活を記念して、共に集まって、そして教会の中で、それぞれの賜物を用いて御言葉を学ぶんです。こうして私たちは礼拝の時間を通して、我々は御言葉を通して、神を知っていくんです。そういう働きがなされます。しかし、だからといって我々は毎日の生活において、この神様のことを知ることはできないのか。そういうふうに教える、キリスト教会もあります。一般の人々は聖書なんかわかんないんだから、だから聖書を持つ必要ありませんなんて。ね、聖書はそのことを教えてない。あなたにはわかるって言ってるんです。聖霊が与えられてるから。だからもっとちょっと人としたら私たちはもう少し努力する必要があるかもしれない。もう少し時間をかける必要があるかもしれない。もう少し考えてみる必要があるかもしれない。でも少なくとも御言葉は私たちに、この御言葉は私たちに真理を教えてくれるって。そのによって我々は成長していくって言うんです。愛において成長するように、そのことを神様望んでらっしゃる。あなた方が私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり。あなたが、つまり父なる神が私イエスを愛してくださったその愛が彼ら信者の中にある。もうすでに私たち見てきたように、だから我々は人を愛することができるようになるんですよね。愛なる神が私たちのうちにいてくださるから、我々も愛することができる人へと変えられたし、これからも変えられ続けていくわけです。許しの神がいてくださるから、許すものになったし、許しをこれからも継続して行っていくことができる。前回見たように。ここでイエス様が望んでおられることっていうのは、その私たちの愛というものが成長することです。愛において我々が成長していくことです。 で、この御言葉を見ているときに思い出すのは、この17章の1節から5節です。思い出してみてください、皆さん。イエス・キリストがご自身に関して祈ってらっしゃったときに、イエス様は何を行い、何を求めてらっしゃったかというと、御心に忠実に従っていくことをイエス様はずっと望んでらっしゃった。そのように生きてらっしゃった。イエス・キリストはこの地上のその生涯において何を望んだか。神の御心に、神様の御言葉に忠実に従うことでした。そういうふうに彼は生きられた。すべての点で完璧に。じゃあそのような生き方をした彼の動機はどこにあったのか。一体何だったのか。何だと思います？想像してみてください。何が一体そのような生き方に彼を駆り立てていったでしょう。愛でしょ。なぜなら、神を愛するとは何を守ることだと教えます？神の命令を守ることだって。イエス様の神様の御言葉に 100% 忠実に従っていこうという生き方。それはまさに、イエス様が父なる神を愛しておられた。その証じゃないです。だから私たちが神様に対する愛が増し加われば増し加わるほど我々の生き方が変わってきますでしょ。イエス様がそうだったように我々も父なる神様の御言葉に、御心に忠実に従っていこうって。ひょっとしたらあなたや私に欠けてるのはこの神様に対する愛かもしれない、ね、日曜日がやってくると教会に来るかもしれない、いろんな教会の集会に来るかもしれない。しかし問題はこの父なる神様に対する愛が増し加わっているかどうかです。確かに増し加わってますよ。そんな風に感じますから。神様に対する愛っていうのは、あなたがどんな風に生きていくか、それが証明するんです。どんな風に感じるかじゃないんです。あなたがより神様の御言葉に忠実に従って歩んでおられるかどうか、それがあなたが神を愛しているかどうかを測る物差しなんです。どうですあなたの悩みって。より御言葉に忠実に歩もうとしていらっしゃいます？主の御心に忠実に歩んでいこうとしていらっしゃいます？イエス様はそんな風に生きられた。そして、イエス様があなたに望んでおられることは、そのような愛において成長することです。だってイエス様が天にお帰りになった後、聖霊なる神様を残されました。聖霊なる神様は私たちのうちにいてくださいます。聖霊なる神様を通して私たちは、この世において、この神様の素晴らしさを明らかにしていくんです。イエス様がこの地上にいらっしゃったとき、なさった働き、救われたあなたや私が継続してやっていくんです。そのために私たちはしっかりとイエス様がそうだったように、この父なる神様に対する愛を、増し加えていくことがなければ、どうやってそのような働きを継続することができます？どうやって、イエス様が父なる神様の素晴らしさを示し続けたように、あなたが父なる神の素晴らしさを世に明らかにし続けることができます？イエス様が望んでらっしゃることは、あなたが愛において成長することです。あなたが愛において成長するならば、間違いなくあなたはこの世にあって、この神の素晴らしさを明かしするからです。イエス様がそうだったように。もう一つ、26節の後半には、また私が彼らの中にいるためだって、信仰において成長するように、勇敢であるようにって。なぜなら主が常にあなたと共にいてくださるんだ。もうこれまでに繰り返し見てきたように、神が私たちのうちにいてくださるということは、我々が不可能と思えることを神の御心ならば神様がしてくださるということです。神はあなたを変えてくれるし、神はあなたを成長させてくれるし、神はあなたを通してご自身の栄光を表してくださるし、あなたは神様に用いられるんだって。それは全て可能なんだって見てきました。そして最後にまたそのことを言うんです。私が、イエスが、あなたのうちにいるためだ。だからこの御言葉は私たちのうちから、すべての言い訳を、除き去ります。 どんな言い訳もできないんです。私は無理だとか、できませんなんて言い訳は神の前で通用しない。なぜなら御言葉はちゃんと私たちに、あなたには私がいるんだって。私は私を強くしてくださる方によって何ができると言いました、パウロは。どんなことでもできるのですって。フィリピンの4章の13節です。どんなことでも私たちはできるって。神様が命じておられることに私たちは従っていくことができるんです。そのようなものに私たちは生まれ変わったんです。イエス様の祈りを見たときに最初の部分はご自分のことでした。そしてその後は弟子たちに対しての祈りでした。弟子たちのためにイエス様祈られた。彼らが罪から守られて、永遠に守られて、彼らの心がいつも神様の喜びで満たされるように、心が守られるように、敵であるサタンから守られるように、そして与えられたその使命をしっかりと果たせるように、ちゃんとイエス様祈ってらっしゃった。なんでそんな風に祈られたか。その祈りは、明らかに弟子たちに対する愛の表れでした。だからイエス様の祈りを見たときに、イエス様は明らかに父なる神を愛しておられたし、明らかにイエス様はご自分の弟子たちを愛しておられた。人を愛してらっしゃった。ですから最後にイエス様おっしゃるんです。私は、あなたが、この神に対する愛において成長するように。あなたが、人々に対する愛において成長するように。そしてそれは、不可能なことではない。できますよって。なぜなら私があなたのうちにいるからって。この祈りをご覧になって思いません、皆さん。イエス様はあなたが天国に行ってからのことを祈ってませんでしょ？ね。お気づきになりました？あなたが天国に行ってからうまく生活できますようになんて祈ってない。この祈りはあなたが地上においてどのように生きていくか、そのことを祈ってらっしゃるんです。イエス様の関心というのはあなたが天国で何をするかじゃないんです。関心はあなたがこの地上においてどのように生きるかなんです。神を愛する者として成長することです。それは主のように御心に忠実に生きていくことです。人を愛する者として成長することです。主のようにそれはどんな人にも愛を実践していくことです。キリストにある兄弟姉妹が愛し合うことです。まだイエス様のことを知らない人々にキリストの愛を持って接していくことです。私たちは神様から多くの祝福をいただきました。その祝福をいただいた者として、最後に、いいです、皆さん。神はあなたに今、天国民として生きることを期待してらっしゃる。あなたはもう天に国籍を持つ者として生まれ変わったんです。あなたはこれまでと同じ生き方をするようにと神様は望んでるんじゃない。あなたは生まれ変わった者として生きることを望んでるんです。神の栄光を表す者として生きるようにと。そのことを神は望んでるんです。この中にそれができないクリスチャンがいます？神の栄光を表すことのできないクリスチャンがいます？そんなクリスチャンどこにもいません。だから神様が約束されたように神はあなたのうちにいるんです。もしあなたが本当に救われているならば、この約束はあなたにとって重荷とはならない。あなたにとって喜びです。こんな素晴らしい神様のお役に立つことができるんだから。どうぞそのように信仰者の皆さん、歩んでください。何を神様が望んでらっしゃるのか見てきました。問題はこれからあなたがそれを実践するかどうかです。神の助けをいただきながら、御心に従って生きていく。その時に、 神の栄光が表されて、そして神様が喜んでくださる。未信者の皆さん、神様に逆らい続けることをやめることです。あなたがどれだけ神様に逆らい続けても、そして自分の思い通りに生きて幸せを得ようとしてもそれは不可能なことです。あなたはそのことをご存知のはずです。今、罪を許してくださる主の前に、罪を悔い改めて出てくることです。そして、この誠の死を心から受け入れて、この方に従う決心を、今日なさってこの救いをご自分のものとしてください。そのことを心からお勧めします。お祈りします。父なる神様、今日もあなたがこの時間を導いてくださって、あなたの御言葉を教えてくださったことを心から感謝します。父なる神様、どうぞ、あなたによって贖われた一人一人が、あなたに喜ばれる歩みを継続することができますように。神様、どうぞ、一人一人の目を開いてくださって、あなたによって与えられたその祝福がどんなに素晴らしいものであり、この救いがどんなに素晴らしいものであるかを決して忘れることがありませんように。そしてどうぞあなたの憐れみによってあなたを愛する者へと変えられますように。そして神様、この群れの一人一人をあなたが祝してくださって、今日からあなたの御栄を表す者として新たに出ていくことができますように。一人一人の上にあなたが働いてください。まだもしあなたを信じておられない魂がいますなら、神様あなたに逆らうのを今日やめて、あなたの前に心を開いてあなたを受け入れて、あなたの備えてくださったこの素晴らしい救いを今日ご自分のものとされるように、どうぞあなたがそれぞれの心に働いて御業を成してください。この時間を心から主に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。